ラーメンを食べるときに焼き豚から食べる人あれば、麺から食べる人もあります。先週はペテロの手紙第1章前半から学びました。まず忍耐して物事をやり遂げる、つまり楽しみを遅らせることの大切さを学びました。この地上で私たちが今生きている間、忍耐を積み重ねて、そして主イエスが戻って来られた後の永遠の御国において、たくさんの祝福を得ましょうというお話でした。そして続いて13節、1章13節でペテロは次のように記しました。だからいつでも心を引き締め、身を慎んでイエス・キリストが現れるときに与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。心を引き締めるという言葉には、当時の小アジアの方々の服装に関係する表現になっています。彼らは丈の長い上着を着ていたそうです。ですから力仕事をするときには裾をこうまくり上げて、帯で腰のところで帯を締めて力仕事をしていた。そのように服をめくり上げるのではなくて、心を引き締めて待ち望みなさいというふうにペテロは勧めています。そして身を慎んで待ち望みなさいとありますけれども、酒に酔っているのではなくて冷めた状態で待ち望みなさいという元の言葉の意味が含まれています。主イエスが戻られるときに、今は天国にいらっしゃいますけれども、いずれ地上に戻ってこられる。そのときにたくさんの恵みをくださるから、ひたすらそれを待ちなさいとペテロは勧めてくださっています。主イエスが再臨されるときに本当の人生が始まるのだから、地上の生涯では麺を食べて、チャーシュー焼き豚はその時まで取っておきなさい、そういう生き方をして、ひたすら本気で主の恵みを待ち望むのが良いと勧めてくださっています。15節では続いて、生活のすべての面で聖なるものとなりなさい。これはレビ記19章2節の聖なるものとなりなさいという命令を受けての御言葉です。これを見る限り、生活のすべての面で聖なるものとなる、ちょっと立派な人でないとできないんじゃないかと私たちはすぐ思ってしまいます。しかしキリスト教っていうのは立派な人だけのための教えではありません。ごく普通の人が生活のすべての面で聖なるものを目指すことができる、そういう集まりです。創価教会は今この修法をご覧になった通り、呼ぶ記を読み進めていますけれども、そこには神様の2つの面、側面が見えてきます。一つに、人間に対してあくまでも正しいことを求め、罪を嫌う神様、義なる神様、人が良いことをすれば褒めて、悪いことをすれば罰する、そういう義なる神様が一つで、もう一つは人の罪をとことん許す恵みの神様。たとえ私たちが罪を犯したとしても、失敗したとしても、悔い改め懺悔して神様に立ち返ることを喜んでくださる、そういう神様、二つの面を備えていらっしゃることが呼ぶ記からわかります。義と恵みというのは 神様のというコインの裏表であるということが呼ぶ日から分かります。で、私自身これまでの説教は正しいことを求める神様を喜ばせるようにしましょうというお話をすることが多かったと思います。しかしそれだけではこの神様の素晴らしさを十分には理解できないと反省しました。悔い改める限りイエス様、神様はできない人、従えない人をつなぎ止めてください。喜んで神様はつなぎ止めてくださる、そういう方です。ここにキリスト教の素晴らしさというか、何度もやり直しができることに教会の良さがあります。この生活のすべての面で聖なるものとなりなさいというのは、立派な人だけが対象ではなくて、ごく普通の人、もしくはダメな人でも目指していくことができる命令です。もし失敗し罪を犯したなら、逃げ隠れせずにイエス様の御前に出て行って、悔い改めて新たなチャンスをもらいなさいという意味でもあります。聖なるものとなりなさいっていうのは、たとえダメ人間であったとしても、主イエスの前に出て行って、主イエスに近づいて、素直な人間に変えてもらうように願い求めなさい、そういう意味で聖なるものとなりなさいと命令されています。七転び八起き、三歩歩いて二歩下がる、失敗しながらも一歩前進、人はそんな中でいつの間にか清められていくものなのです。安心して主イエスに従いたいと思います。また生活のすべての面で聖なるものとなりなさいというのは、聖なる人になるを目指すということ自体が素晴らしいからというわけではなくて、主イエスを愛するがゆえに聖なるものを目指すという意味です。自分のために、自分の身代わりになって死んでくださったイエス様を愛するがゆえに、イエス様の品性に預かろう、聖なるものを目指そうというのです。私たちのために命を捨ててくださるイエス様を地上に遣わしてくださったがゆえに、父なる神様を愛し聖なるものを目指そうという意味です。相手があるところに深い意味があります。17節ではちょっと飛びますけれども、この地上に仮住まいする間、その方を恐れて生活すべきです。相手があって、その方を満たすために、お答えするために聖なる方を目指そうというのです。ではこの聖なるものとなった暁にはどんな良いことがあるのか。新約聖書、まずマタイ福音書を中心に見ていきますけれども、いろんな喜びが待っています。イエス様を愛することでさまざまな祝福が降ってきます。まず7章、マタイ福音書7章の一番後ろの方を見ますと、聖なるものというのは御言葉を聞いて行うものであるということが分かってきます。その人は岩の上に家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。そういう賢い、祝福大きい人になれるということです。また聖なるものとは、マタイの11章後半で言うと、主イエスの身元で安らぐ人のことです。また聖なるものとは、マタイ福音書13章前半で言うならば、良い土地にまかれた種と言える人です。 御言葉を聞いて悟る人であって、100倍60倍30倍の実を実らせる優れた人です。ペテロが聖なるものとなれとわざわざ呼びかけているのは、なぜかというと、多くのキリスト者がこのような豊かな実をならせることがなく終わってしまうことを知っているからです。私自身ももっと実り大きい人生を歩みたいと願いつつも、多分どっかでいろんな誘惑に、誘われてしまっているんだではないかと反省します。で、実を結ぶことのできない方々というのは、世の思い煩い、富の誘惑、いろいろな欲望に心を乱されて実を結ぶことができなくなっています。そこから抜け出して聖なるものとなるというのは大きな祝福を意味しています。また同じ13章の後半で見るのであれば、聖なるものというのは、すべての持ち物を売り払って宝が隠された畑を購入する農夫であり、またすべてのものを売り払って高価な真珠を買い求める商人でもあります。一番大切なことは何か、それを見極めてそこに集中するという知恵を持った方です。ヤコブ書4章を見ると、人は清くなって神に近づくと悪魔が逃げていく、悪魔が逃げていくと言っています。このように聖なるものというのは、余計な誘惑が少なくなって大切なことだけに集中して実り豊かになる人のことを指しています。今オリンピックのフィギュアスケートの選手の滑りを見ると、異次元とも言えるほどの美しさを目にすることができます。彼らはスポーツの世界にあって、誘惑を跳ねのけて大切なことに集中し、豊かな実りをこう茂らせた、実らせたから、そういう素敵な美しい滑りができるのです。私たちも信仰の世界において、すべての面で聖なるものを目指し、誘惑から離れ大切なことに集中すると、美しい信仰生活が送れるようになります。また聖なるものをマタイ20章の後半で見るならば、聖なるものとは皆に使えるもの、言い換えればその存在が周りにとって祝福となる、そういう人物のことを言っています。私たち人間は重大な欠陥をそれぞれ抱えていますので、みんな下心に従って周りから祝福を奪おうというのが私たちの日常、素直な気持ちだと思います。しかし聖なるものは、自分が周りの人たちにとって祝福となる、そういう人物です。また25章で言うのであれば、聖なるものとは神様がくださった賜物、タラントを最大限に用いる、そういう素敵な方です。26章で見るのであれば、目を覚ましてよく祈るものです。ゲッセマネの園のイエス様のように、試練に打ち勝って御心を成し遂げることができる方です。またヨハネ14章で見るのであれば、聖なるものは御言葉を守る人ですから、神様に愛され、そしてイエス様に出会う、そういう祝福を得る人です。生活すべての面で聖なるもの、闇雲に清さを求めるのではなくて、主イエスを愛するがゆえに清いものを目指そうというところに、ポイントがあり、それによってさまざまな目には見えない祝福を手にすることができます。そして最大の祝福は、イエス様が変えられた後の永遠の御国で与えられることになります。続いて17節、 あなた方は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけているのですから、この地上に仮住まいする間、その方を恐れて生活すべきです。公平に裁かれる方とありますけれども、当時は財産が多いということを神様に従って祝福された証だというふうにみんな信じていました。外面から見ることが多かったんですけれども、神様は外見にとらわれずに人の心を見る方だという意味で、公平に、裁かれる方書かれています。もし私たちが誘惑から離れて大切なことに集中するのであれば、父なる神様はそれに必ず報いてくださるということがわかります。で、ここでその方を恐れて生活すべきとありますけれども、恐れるというのは恐怖心を抱くことではなくて、その方がくださる愛情を受け取って喜んでその指導に従うという意味です。野球で言えば、高校を出たばかりの松井秀喜選手と巨人軍の長嶋茂雄監督のような麗しい関係を指していっています。私たちも神様とそのような関係を作ろうというのです。そして18節19節、知っての通り、あなた方が先祖伝来の虚しい生活から贖われたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなイエスの尊い血によるのです。先週の説教で申し上げた通りですけれども、世の中ではただでさえ辛いことがたくさんある。職に就くというのは涙の連続でもある。お客さんに怒られたり、上司に厳しく指導されたり、なかなか家に帰れなかったり、仕事を終えたらパチンコ屋さんに寄りたいとか、ビール一杯飲みたいとか、職場の悪口言いたいとか、さまざまな思いが私たちの心にうごめいてくるものです。人によっては銀座のママのところに行って甘えたいと思うでしょう。とてもストレスが多いのが現代の特徴です。そうするとタバコを好きな人はもっときついタバコを吸いたい、お酒の好きな人はウイスキー、アルコール、ウォッカという度数の高いものを飲みたい、パチンコ屋さんに行ったらたくさんお金をつぎ込みたい、そういう虚しい、先祖伝来の虚しい生活をしてしまうというのがストレスの多い現代の特徴です。もしこういう中にあって、イエス・キリストを信じて、金銀を払って買い戻されたのではなくて、イエス・キリストの血によって私たちが買い戻されるのであれば、清い生活を始めることができます。当時はたくさんの奴隷が社会にいました。で、奴隷を解放して自由人にするためには、金や銀を払って、その所有者は金お金を払ってその奴隷を買ったものですから、金や銀をその所有者に払えば、その奴隷は自由になれる。私たちは悪い霊の虜になってしまったんですけれども、金や銀ではなくて、イエス・キリストの尊い血という、その尊い命の犠牲という大きな代価を払って、神様が払ってくれたので、それを本当だと信じる者は暗闇の力から解き放たれて自由になることができるのです。イエス様を信じた人は罪許されて自由になって、悪霊から解き放たれて、今清い生活を目指している者たちなのです。しかし、その尊い命の犠牲、神様にとって一番重たい代価を払って、私たち自由を得たはずなのに、時間が経つとだんだんだんだんそのことが普通のことになってしまって、世の中を見て、周りの人たちが上手にやっているのを見て、自分もそんな風にやってしまおうかと思ってしまうものなのです。 神様の尊い血と御言葉を聞いて私たちはこの信仰に入るという手続きを踏んだのに、だんだん慣れてしまって、ついには自分の人生を周りの人と同じように世の中のやり方で、人間の知恵で仕上げようと思ってしまうものなのです。それを英語で言うとダブルスタンダード、日本語で言うと二重基準でしょうか。都合がいい時にはイエス様は万歳、イエス様はアーメンと言うんですけれども、都合が悪くなるとちょっと下心に沿ってやってしまおうかな、そういうのが私たちの実情です。それを神様は嫌うのです。聖なるものとなれというのは、そういうのから足洗えないよということですよね。ペテロは目を覚ましなさいと私たちに呼びかけています。主イエスが戻って来られるときに、今までの祝福とは比べ物にならない素晴らしい祝福を持ってきてくださるんだから、その時まで待ちなさいよ、もうちょっと忍耐しなさいというふうに教えています。しかし多くの人は待ちきれずに、100倍の実をならせる祝福を受け取れずに、茨の中にまかれた種として、欲望に、自分の欲望に引きずり回されて生涯を終えてしまうものなのです。実にもったいないことだというふうにペテロは私たちに教えてくださっています。22節、進みます。あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。下心を持って周りの人を助けるのではなくて、他人に恩を着せようとしてプレゼントをするのでもなくて、清い心で相手のために犠牲を払いましょうというふうに呼びかけです。それが神様から私たちいただいている愛だからです。神様って毎日どんな仕事をしているか考えられたことありますでしょうか。私たち人間は周りの人が持っている祝福を分けてほしい、他の人からこう奪いたいという思いを持っているものなんですけども、神様の仕事っていうのは全然違いますよね。この人をどうしたら立ち直されることができるだろうか、どうすればこの人を成長させることができるだろうか、どうすればあの人を生かすことができるだろうか、人に祝福を与えるのが神様の仕事ですよね。全然違うものの見方をしているんですので、私たちが清いものを目指すんであれば、与える仕事に集中できるようになることでしょう。そして特にこの教会の中で互いをもっと愛することができたらどんなに素晴らしいかと思います。礼拝に出席されること自体素晴らしいことですけれども、もっと愛し合うためという観点から見ると、例えば水曜日の祈祷会、今4人5人ですから、そういう小さなグループに入っていくのがとても大事です。もしくは自宅にで家庭集会をしましょうということで 4,5 人で集まる、そういう中で祈りの輪の中に祈りの輪を、小さなグループを作ると、お互いを支え合う貴重な愛し合うメンバーを得ることができます。嬉しいことがあったら一緒に喜んでもらえる、悲しいことがあったら一緒に悲しんでもらえる、そんな強い絆を私たち手にしていきたいと思います。23節、あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。私たちキリスト者は生ける神キリストの御声、御言葉を聞いて許されてよみがえることができました。死の淵から命に戻されたわけです。それはキリストの生きた御言葉、御声によってということであって、小麦粉やご飯粒を食べて、そういう 朽ち果てる実を食べて生まれ変わったわけではないのです。ですからその神の朽ちない種、御言葉によって生まれたのであれば、人生の仕上げも自分の知恵ではなくて神様の御言葉に従うことでやり遂げていこうとペテロは呼びかけています。それはもしかしたら正直者がバカを見るような地味で目立たない周りの人たちから全然評価されない面があるかもしれません。勝ち組に見えない人生かもしれません。しかし神様はご覧になっていらっしゃいます。神様の力で始めた新しい人生は神様の知恵によって仕上げていこうではありませんか。この地上に仮住まいする間は神を恐れて生活しよう。御言葉によって始めた人生は御言葉によって仕上げようというのです。世の中だんだん社会が豊かになってきて華やかなことがたくさん、起こります、目に入ります。しかしそれに騙されてはいけないというのが24節です。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。朽ち果ててしまう人の見せかけだけの華やかさを求めるのはやめようというのです。25節、しかし主の御言葉は永遠に変わることがない。神様は自分の清さにかけて約束を保護にすることができない、約束を破ることができない。神の御言葉は永遠に立つ、それにすがって生きていきましょう。地味で敬虔な毎日が永遠の御国での莫大な祝福につながると教えてくださっています。若い頃とある教会に通っていました。そこにはちょっとかなり真面目一徹の牧師がいらして、聖なるものとなりなさい、真顔で教会員説得する、そういう説教をされていました。でその方は実はこの創価教会の初代谷脇高夢牧師と一緒に、ですね、牧師になるとき安守っていうのがあるんですけども、高夢先生と一緒に関東教区で安守礼を受けられた牧師です。でその真面目すぎるように聞こえる説教を正面からこう聞いて若い頃思ったのは、耳が痛い、嫌でした。なんで今明治時代じゃないんだからという思いが心にありました。で何年かしてあまりいい話ではないんですけれども、新しい牧師が就任されて、今度の牧師はタバコも吸うし、ちょっと俗っぽいし、前の牧師のように聖なるものとなれなんて真顔で言わないし、どんな楽しい教会生活が待っているんだろうかと思いました。説教も前より分かりやすい。ところが何ヶ月か経って、いや何年か経っても楽しくなりませんでした。お互いへの愛が深まることもありませんでした。教会から少しずつ力が抜けていきました。浅はかな自分だったと今反省します。聖書の御言葉はそのまま信じるのか信じないのか、本気で取り組むのか取り組まないのか、二つに一つはないしかない、その中間はないということを知りました。あの耳の痛い説教がどれほど貴重だったか後で知りました。朽ちない種、すなわち神の変わることのない生きた言葉を本気で信じるのか否か、本腰を入れてキリストの言葉に従うのか否か、その中間はないのです。 ペテロは迫害の最中にあるアジアの小アジアの教会に進みました。だからいつでも心を引き締め、身を慎んでイエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。生活のすべての面で聖なるものとなりなさい。知っての通り、あなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは、子羊のようなイエスの尊い血によるのです。焼き豚チャーシューは取っておいて、心を引き締めて今恵みをひたすら待ち望む方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。どうぞ私たちを憐れみ、浅はかな浅知恵を取り除いてください。あなたを信じて聖なるものを目指すのか、それとも御言葉を拒むのか、二つに一つしかありません。どうぞ私たちの目を覚まさせ、イエス・キリストを愛するがゆえに生活のすべての面で聖なるものを目指すように私たちを指導してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。